ミミコのジャックインザボックス。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が162回目の配信になります。皆さんお元気でしたでしょうか。はい、寒いけど元気だということで、今日もお付き合いください。もうね、本当これが、この162回が、2018年最後の配信になります。いろいろね、今年を振り返ったりしようかなと思ったんですけど、まあ振り返る間もなく先に進んじゃおうと思ってるので、特に今年の抱負に対しての振り返りはしません。よろしくお願いします。まあそんな私はね、先日たこ焼きパーティーをしました。私歌を歌ったり、曲を制作したりここで話したりしてる以外でボイストレーナーの仕事をフリーでやってるんですよ。でその、ボイストレーナーでスクールにも、携わっているんですけど、そこでねたこ焼きパーティーをしまして、そういう日って私歌はまあ全くやらないんですけど、たこ焼きをねずっと一日焼いてるんですよ。お昼の12時から夜の9時ぐらいまでずっと。だから、たこ焼き屋さんですよね。うん。で、割とね、たこ焼きが上手に焼けるし、すごく好評なので、来年から年に、何回か、たこ焼きカフェっていうのを、実験的にオープンしようかな、なんて思ってます。気になった方は、私の SNS などチェックしていただけたらと思います。それから、まあ、個人的にボイストレーニングやってるので、もし興味があった人はね、あった人はね、興味がある人は、またそれもチェックしていただけたらと思います。それでは、この辺で一曲聴いていただきたいと思います。ミミコでドライブトゥープラネット。お送りしている曲はミミコのドライブトゥープラネットという曲です。先日リリースしたばっかりの、イーチスリーナイツという、マキシーシングルの中の一曲になってます。ぜひチェックしていただけたらと思います。今日は CM の後同じ曲でパーソナリティを務めているあの方が 2回目の登場になります。最後までお付き合いください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音がここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
いらっしゃい、耳こずルーム。
はい、久しぶりに遊びに来ていただきました。同じ東京ネットラジオで、パーソナリティを務めている佐藤静奈さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お久しぶりでございます。
久しぶりでございます。まあ、あの水面下ではね、全然久しぶりじゃなく、
飲んでましたね。
飲んでたよね。飲んでたんですけど、番組に来ていただくのは約10ヶ月ぶりですね。
はい、2月に。
そう、
はい、初めて出演させていただきました。
そうなんですよ。風化立夏っていう、あれアルバムのタイトルも風化立夏ですよね。
そうですね、ミニアルバム風化立夏を今年の1月にリリースして、うん、でその流れで遊びに、はい、来させていただいておりました。
そうなんですよ。
ですよ。
ですよ。なんかやっぱり冬が来ると、うん、あ、佐藤静奈のシーズンだなみたいな。
いやもうね、本当ですね。ありがとうございます。
なんかね、もうそうなってる。
やった。
呼ばなきゃ、静奈ちゃん呼ばなきゃみたいな。
いや嬉しい。もうどうも雪女です。よろしくお願いします。
お願いします。ちなみに、はいはい、ちょっともう勝手に冬の女だと思ってるんですけど、うん、夏って佐藤静奈はどんな感じなんですか？
夏は、あの、気だるい曲作ってます。
むせ返る。夏い、夏みたいな、そんな感じ。
やっぱ、夏が苦手で、うん、そうなんですよ。で、今年その出した、さっきも言った、風化立夏の中に、夏風っていう曲が入ってて、
は
いはい、夏風というタイトルだと、こう、ほら、なんかこう、ちょっと爽やかな感じを思い浮かべるかもしれないんですけど、うん、まあ、気だるい感じ。
あ、気だるい感じ。生ぬるい、暖かい、なんか気持ち悪い風が、窓から入ってきてるみたいな。
いや、そんなネガティブな話じゃないですよ。ネガティブな話ではないんだけど。そうそう、なんかあの、よく、なんだろうな、わかりやすく言えば、そのサザンオールスターズとかチューブみたいな、ああいう感じではなく
て。ああ、ザ・夏じゃないってこと
だ
よね。
そうそうそう、もっとこう、なんでしょうね、気だるい感じみたいな。
へぇ、そうなんだ。
暮れていく夕暮れが寂しいみたいな、そういう曲ばっかり。
そうね。勝手にこちらが冬だと思ってるだけで、夏も普通にライブ活動とかしてるもんね。
う
ん、
あ、そう、夏、だってめっちゃ夏、今年夏ツアーやりましたからね。すごい頑張ってる、私。
今年の夏ツアーどこ行ったんですか？
ツアーは、あの、ま、本当にこう、ミニツアーみたいな感じだったんですけど、うんうん、東京から始まって福岡行って山口行きました。
はいはい、おー、結構でもすごい移動距離。暑い時にさらに暑いとこに行こうぜみたいな。はい、
行きましたよ。楽しかったです。
楽しかった。はい、それはいいなでね、私は、あれ何月、10月かな、
はいはいはい、
静奈さんのライブ行ったんだよね。
そうだ、ありがとうございました。いらしていただいて。
そうそう。
そうだそうだ。
ね、前回出演していただいたゲスト、みやこさんのライブに静奈さんも出てたんだよね。はい、
そうです、対バンで私がおりまして。
そうそう。あ、私、いろんな知ってる人がいるわ、と思って行ったんだよね。そうそうそう。あのね、初めてライブ見たんだけど、ほら、静奈さんってどんな人なのみたいな感じで。うんうんうん、前にね聞いたと思うんだけど、はいはいはい、ちょっといた子っぽいって言われるって言ってたでしょ。
はい、そう、いた子、イエーイ、うん、
いた子っぽかった。
そう、こんな喋りしてますけどね、みたいな感じですもんね。
そうそう、だからして、なんかね、普段はあの、うん、華奢で、イエーイ、でもちょっとなんかショートカットだけど、うん、すごくボーイッシュってわけじゃなくて、なんかこう、
うん、うん、
なんか女の子らしいというか女性らしい感じがあるんだけど、
あんまり言われない、ありがとうございます。
本当、
うん、
ステージに立つとなんかかっこいいよね。
あ、ありがとうございます。超褒め言葉、嬉しい。すっごい嬉しい。もうかっこいいが一番嬉しい。
かっこいい、かっこいい、嬉しいよね。
うん、超嬉しい。
わかるわかる、
うんうん。
で、なんかやっぱ思ったのが、うん、言葉が一番前に出てくるから、なんかその曲の、なんだろう、メロディーとか覚えてるとかそういうわけじゃないけど、うん、やっぱメッセージが一番伝わるよねって。
あ、刺さるみたいな、
うん、そうそうそう、
歌詞が刺さるみたいな。
なんかメロディーにもちろんね乗せて 歌詞があると思うんだけど、うんうんうん、違うよね。やっぱ歌詞があってそれにメロディーがついてるっていう感じ。
あ、ありがとうございます。
そんな感じを受けて、あ、すごいな、佐藤静奈呼ぼうってなったよね。
やった嬉しい。でもなんか今こう、そう、もちろん言ってくださってすごい嬉しいし、歌詞大事に書いてるんですけど、うんうん、歌詞から曲書くことほとんどないかも。
あー、メロディー選考、
うん、メロディー選考とか一緒に降ってくるとかの方が多いかもしれない、
うんうん、じゃあちゃんとハマってるんだね。
かもしれないですね、うん、そう言ってもらえると嬉しい。すごい、やった
なんかすごいね、いい曲いっぱい聴いた。
やった、ありがとうございます。
そう、風化立夏に入ってない2018年の新曲も確か歌ってたと思うんだよね。
やりましたね。そう、2018年がさ、2018年に風化立夏を出してるので、
うんうん、
まあ、それを新曲と捉えてもらっても、もちろんいいんですけど、うんうん、ほぼほぼ全部新風の中で新しく入ってる曲なので、 そうだね、うんうん、その後、リリースの後に、うん、今年は夏秋の間に3曲できました、うん、新曲、は
い、じゃあそれもまたおいおい、
そうですね、音源化できたらいいなと思いつつ、
うんうん、
あの今も12月も新曲制作期間なので、
あ、そっか、
作ってます、はい、
ちなみに、
うん、
今日が2018年最後の配信なんですけど、
いや、そうですね
来年2019年の佐藤静奈の、
はい、
なんか音楽的な目標みたいなのありますか？
う
ん、
そうですね、まあ、まず1月にライブが決まってるので、それをバシッとやるっていうのがまずそうなんですけど、
うんうんうん、
今までソロでやってきてて、まあ、バンドをやってて、バンドが解散して、うんうん、ピアノの弾き語りに転向して、うんうん、そこから、うんうん、サポート入れてやるようになったみたいな、はいはい、いろんなスタイルでやってきて、今ライブがそのアコースティックトリオ、私がたまにギター、はいはい、アコギ弾いて、うん、鍵盤の子がいて、うんうん、パーカッションの子がいてっていうスタイルでライブしてるんですけど、
はいはい、
そう、2019年はこれ、はい、まあ、ちゃんとまだなんだろうな、できますって言えないというか、
言い切れはしないけども、
バンドやりたいなと思って。
あ、いい、かっこいいと思う。
そう、なんかソロはソロであれなんですけど、うんうん、じゃなくてバンドができたらいいなと思って。
あ、佐藤静奈っていう名前じゃなくて、それ、うん、バンド組むってことよね。
バンドを組めたらいいなと思って。
かっこいいと思う、
水面下で
なんかやっぱバンドが似合うって思った。この間、
嬉しい。そう、バンドやりたいっすね。
パワー、こんな華奢なのにめっちゃパワーあるからさ、
なんか声量だけがね
声量だけじゃない、だけじゃん。
だいたいどこ行っても声でかいっすねって言われる。
でも声量があった方が表現できることが増えるからさ、
いや、ありがとう、
絶対いいじゃないですか今すごいボイストレーナー的観点で言っちゃったごめんなさい、ごめんなさいね
全然とんでもないそんな。
さあ、では、
はい、
今年出た風化立夏のアルバムの中から、
はい、
風化立夏という曲をお送りしたいと思うんですけど、はい、この曲はどういった曲でしょうか？
はい、まさに冬の曲ということで、うんうん、ミュージックビデオも、私地元が青森なんですけど、冬の青森に帰って PV、
うん、
まあ、ミュージックビデオか、うん、作ったくらい冬の曲
冬の曲
ということなので、はい、この季節にぴったりかなと思って、
はいはい、
選びました。
はい、では、
はい、聞いてください。佐藤静奈で風化立夏。
お送りしている曲が佐藤静奈さんの風化立夏という曲 です。
はい、ありがとうございます。
はい、ではここで、しずなさんのライブ告知をしていただこうと思います。
はい、じゃあします。
はい、
ですね、2019年1月2本決まっております。
はい、
日曜日と平日と1本ずつ決まってるんですが、はいはい、まず1月28じゃない、びっくりした。どうしたの。1月20日。
20日ね、ごめん、そうそうそう、私が間違えて
る。間違えてない。私がなんか目がつるってなった。1月20日の日曜日ですね。
はいはい、
こちらが高円寺ウーハーというライブカフェみたいな感じのところなんですけど、ライブタイトルが青森ナイト2019。
なんだそれは、気になる。
4組、私を入れて4組出演するんですけど、はいはい、全員出演者が青森にゆかりがある人が集まったという感じで、はい、そうですね、すごい、この日は青森に関係するところやろうかなと思って、うんうん、曲をちょっと今準備しています。そして1月31日木曜日は三軒茶屋グレープフルーツムーンで、こちらも対バンありということで4組なんですけど、
はい、
この日は新曲できたらいいなと思って今新曲を頑張って書いている最中で、
ほやほやを演奏するかもしれない。
イエスサー。
わ、すごい。
どっちもアコースティックトリオでやります。よろしくお願いします。
お願いします。で、しずなさんの、はい、なんだろう、フェイスブックとかになるのかな。
あ、そう、オフィシャルサイトがまずあるので、
はいはい、
佐藤しずなで検索してもらうと、まあ、オフィシャルサイトもだし、ツイッターもだし、だいたい一通りやってて、うん、全部オフィシャルサイトに載ってるので、
はい、
そちらをご覧ください。
では、うちの番組からオフィシャルサイトリンク貼らせていただきますので、
よろしくお願いします。はい、
そちらからしずなさんのライブの予約など行ってください。
はい、よろしくお願いします。
はい、では次のコーナーに行ってみたいと思います。
視聴覚室で遊びましょう。
はい、視聴覚室で遊びましょうのコーナーがやってまいりました。今日も心理テストを準備してます。
はい、
心理テスト好き？
うん、好き好き。
やっぱ好きよね。
そう、女の子はみんな好きみたいな。
やっぱり好きよね。じゃあ、まあ、何の心理テストかは言わないですが、先に問題を出していきたいと思います。
了解です。
目の前に花壇が広がっています。
うん、
その花壇には同じ花が咲いています。その花は以下のうちどれ、4択になります。
ほうほう。
1ひまわり、
うん、
2バラ、
うん、
3チューリップ、
うん、
4カーネーション。
ま
あ、季節とかね、あんまり気にせずに好きなのでいいかなって思います。なんだろう、ひまわり、バラ、
チューリップ、
カーネーション。まあ、だからそれぞれの花の色とかも自分の中で勝手に思い描いてくれたらいいので、何かな。
ちなみに勝手に頭の中で考えてたやつが頭の中、選択肢の中になかった。
ちなみに何だったの。
え、水仙。
あー、渋い。水仙ってあんまりこう花屋さんとかにも売ってない
なんか、ね、
イメージ。
実家の祖母が花壇やってる人で、
うんうん、
なんかいろんな花があった中で水仙が咲いてたのをすごい思い出した。
球根から育ててるイメージ、
うん、だと思う。
そうだよね。
そう、
あれも綺麗なんだよね。
綺麗、綺麗。
シュッとしてて。
そう、シュッとしてる。
でもないです。
ない。
この中で近いのも別にないよね。
まあ、でもチューリップかな。
チューリップね、
うん、チューリップも植えてた、おばあちゃん。
チューリップも、あ、そうね。でも花びらの、花びらじゃない、葉っぱの形とかは、うんうん、チューリップが一番近い気がする。
あ、近いかもしれない、うん、確かに。そうかも。
私はね、カーネーション。
うーん、
しかもピンク。
あ、すごい。
さあ、この心理テスト何がわかると思いますか。
何がわかる、なんだろう、
なんでしょう。
え、
この問題では、
はい、
あなたの隠れ恋愛体質がわかります。
うわ、怖い。やだー、マジか、超怖いな。
きゃー、怖い、
怖い。
さあ、リスナーの皆さん選んでいただけましたかね。
はい、
そうね。早速ね、答えを読んでいきたいと思います。
うん、
どっちでも、うん、どっちも選ばなかった1番のひまわりを選んだあなたは、うん、ちょっと S っぽいグイグイ恋愛体質です。S っぽい恋愛体質って、あなたは自分が男性をリードするような恋愛関係を望んでいます。うん、デートでは自分で行き先を決めたり、うん、ベッドの中では自分が主導権を握ったり、そんな恋が大好き。相手としては は年下のまるでペットのような男性のことを深層心理では望んでいるようです。では男性は女性に置き換えてね聞いてもらえたらと思います、ね、さあそうなんだ。じゃあこれバラも選んでないよねどっちも ね、
そうだね、
はい、2番のバラを選んだあなた、エロさ満点のしっとり恋愛体質です。あなたはエッチが中心のしっとりした大人の恋愛関係を望んでいます。もちろんエッチ以外の恋愛も楽しみたいとは思っていますが、最終的にはどれだけムードのある夜を過ごすことができるかが重要になってきます。そんなあなたが深層心理で望んでいる相手は大人の魅力あふれるエッチな男性、心ゆくまで夜を楽しむことができるでしょう。どんだけエッチって言ったらし
い。言わされてる。
エッチ多かったね今。
読まされて
る。読まされてる。じゃあしずなさんの最後に置いといて、
は
い、
あね、
私の一緒ね、うん、4番カーネーションを選んだあなた、うん、好きになったらどこまでもな超一途な恋愛体質です。そうなんだ。
すごいなんか今
疑問の顔を浮かべてる。全
然違うんだけどみたいな。
まあちょっと読んでみよう。違うこと書いてるかもしれないけど。さあカーネーションのあなたは愛に憧れ、愛に溢れるあなたは一度好きになったらずっと一途な恋愛傾向があります、うん、家族愛にも憧れがあり、うん、結婚願望も強いので、
どんどん顔が
結婚を前提とした付き合いを望んでいます、うん、優しく家庭的な人を理想としていますが、うん、時としてあなたの大きな愛が相手の負担になってしまうこともあるので気をつけて。え、そうなの？
全然納得してる顔しないよね。
わかんないけど言われてるからさ。
途中からずっといぶかしげな顔
してた。ほんと？そんな顔してた？じゃあしずなさんと同じチューリップを選んだあなたはいけない恋を楽しむ禁断の恋愛体質です。
怖い
嫌だ。友達の彼既婚者など本当はしてはいけない恋愛がしたくてたまらないあなた、そしてなぜかそんな人から好かれてしまう体質でもあります。一度禁断の恋を断ち切ってもなぜかまた同じ過ちをしてしまう。でもルールやモラルを無視した恋はほどほどにしましょうね、ということですね。
これ完全にあのチューリップ植えてたおばあちゃんに私は恋を。
おばあちゃんのせい。おばあちゃんのせい。そうなんだ。チューリップの人ってこんな感じなの選ぶの。
なんかね逆にねどういう、うん、なんかこういうの根拠が知りたくなりますね。
知りたい。
なんでなんだろう。
わかんない。今ねやってるのはですね、うんうん、携帯あのネットのサイトにある心理テストを使ってるんですけど、うんうん、なんか書いてくれてるやつもあるけどこれは書いてない。どこでどうなってるのかわかんない。
なんでそういう理由なのか、うん、
いかがでしたかしか書いてない。
よくあるよねそういうなんか
いかがかわかんない。そうなんだ。
お二人とも全然納得してる顔してないよね。
そうそうそう、なんか納得しないわみたいな。でもわかんない、私すごく家庭的なのかもしれない。
それ自分がいい答えだからでしょ。絶対逆だったら怒ってると思う。
いやそんなことない。って、ね、どれなんだろうね。ちなみに、うん、さっき選んだ4つの回答、うん、回答の方で選ぶとしたら、うんうん、ほらしっとりエロさ満点のしっとり恋愛体質、ちょっと S っぽいグイグイ恋愛体質、うん、いけない恋を楽しむ禁断の恋愛体質、うんうんうん、好きになったらどこまでもな超一途な恋愛体質、どれ自分で思うのは。
いや自分でって人に言われるのは4番の方が。
あそうなのね。
なんか真面目すぎてつまんないんじゃない逆に。
あでもやっぱりなんかしっかりっていうか、うん、あの間違えたことをしないようなイメージはある。まあイメージだけど。
今それフォローしてるのか攻撃されてるのか。
フォローしてる。してる。
うん、かな、なんか一途なんだねって言われる方が多かったかもしれない。
な昔のね私はね、うん、そうだった気がする。若い時。
若い時
10代、
うん、
20代
の、うんうん。
今も20代です。28歳永遠のね。
20代。
でも多分今の、うん、今私はね、うん、私は多分ね S っぽいかどうかわかんないけど、うん、ぐいぐい恋愛体質だと思う。
あーでも自分から行く感じ、
自分から行くんだけど、うんうんうん、向こうのペースに乗ってあげないかもしれない。自分が会いたい時だけ会いに行く。
すごい自分のペースを大
事にするみたいな。そうだからあんまこう人のことがあんま考えてないのかなって自分で思っちゃうよね。じゃあここでちょっと質問していい？
はいはいはい。
今まで、うん、好きになった人はどういう感じの人が多かったですか？はい、
そう今まで好きになった人が、うん、ほぼ8割9割ぐらい音楽やってる人しかいないんですよね。
私のね中の、うん、音楽やってる人のイメージね、男性ね、うんうん、 いい加減
自由人だね。
そうそうそうそうそうそう、
そうね、
うん、自分だけの物差しを持ってるみたいな、そういうイメージ。
自分の世界持ってる人多いですよね、うんうんうん、特にプレイヤー側だとなんかこう、うん、スタッフとかそっち側じゃなくって、そうそうそう、自分が立ってる舞台に立つ側だとそういう人多いかもしれない。
表現者だからね。
そうね、
そうか、うんうん、まあでもね、私もね、結果、うん、ミュージシャンってやっぱかっこいいって思っちゃう。
まあそうなるよね、うん。
ちなみに何してる人が好き？ミュージシャンだったらさ、歌ってるとか。
でもそう、ボーカリスト以外が多い。
私もそれがいい。
そう、歌ってる人はやっぱこう歌ってる者同士だよね、うん、世界観とかこだわりとかこう信念があるから。
そうだよね、わかるわ。私もプレイヤーで私を前に立たせてくれて、うんうんうん、後ろでサポートしてくれる人が、
わかりますわ、
なんかしっくりくるっていうか、なんだろうな、安心して任せられるみたいな感じがある。では一旦 CM 行きまーす。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがわ、
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね
ー。ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木優と
佐藤昭弘の
アンチエイジ徳泉の
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ。トラチ
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
はい、エンディングです。引き続き佐藤静奈さんにお付き合いいただいてます。お願いします。
お願いします。
心理テスト盛り上がった ね盛り上がったんですけど、ちょっと次の話題に行こうかなと思います、はいはい、なんかね、さっき、打ち合わせの時に話してたら、うん、猫が好きなんでしょ静奈さん。私も好き。
しみじみ
猫っていいよね。猫飼ってますか？
ね、飼ったこと全然なくて、
うんうんうん、
そもそも動物を飼ったことがほとんどないから憧れみたいなのもあって、
確かにそれはでもあるかもしれない。
暇があったら猫カフェに行ってしまう。
あ、ね、猫カフェ、どこの猫カフェ行く？
猫カフェね、あ、そうそうそう、ラジオの収録が吉祥寺じゃないですか、
はいはいはい、
スタジオの周りに本当に近いところに猫カフェあるの、
うん、あ、嘘、知らない。
そうだからこう入り時間がちょっと遅かったりするんで、
うんうん、
その間時間を潰すのに猫カフェ行ったりします。
その何、猫カフェ何時までやってる？
何時までやったっけな、10時に終わるのかな。
あ、ほんと
9時に終わるのかな、なんかそれぐらいだった気が。
そうなんだ、
うん、
私ほら収録がね、あ、これは裏話なんですけど、いつも遅い時間なんですよ。9時半とかそれ以降なんで、
うんうん、
そっか、だから出会ってないのか
かもしれない。行きたい。
ちなみに、しずなさんは何猫が好きですか？
あれですね、種類的な話です。
そう、種類的な。
ロシアンブルーが好きです。
綺麗なね。
綺麗な猫が好き。
美人だね。
美人が好き。
美人好き。
うん、
かわいい。あの毛色ってなんであんな綺麗なんだろう。
ねえ、うん、結構ちょっと青みがかった彩色でね。
目もね。
そう。
目、ね、あれ何色なんだろうな。なんかグレーっぽい、ブルーっぽい感じのが多い気がする。
そうそうそうそう、
私は実家で今も猫飼ってて、でも実家で猫飼い出したのもこの10年も経ってないかな。
あ、そうなんだ。
そう、ただあのもう一個ちょっと離れたとこに、
うん、
なんだろう、じいちゃんばあちゃんも一緒に住んでた元の家があって、その近くってなんか街猫じゃないんだけど結構猫がいっぱいいて、
あ、へー、
勝手にこう可愛がってたんですよ。でもうちじゃ飼えないから、
うんうんうん、
ってなってたんだけど、じいちゃんばあちゃんと今家が別になってて、で猫飼い出したんですよ。
あ、なるほど。
そう、前飼ってた猫はね、犬みたいな
性格？
性格。でも見た目はちょっとタヌキっぽくて、めっちゃモフモフしてて、
あ、手が長い、
尻尾がめっちゃ太くて、
うんうん、
でもそれ野良猫なんですよ。
へ
ー。ずーっとずーっと膝に乗せろって。
あ、やばい、かわいい。
超かわいい。
かわいい。
逆に人見知りとかないんですかみたいな、そういうこと。
いいな
ー。で、今実家にいる猫はさくらちゃんって言うんだけど、さくらはね、私見たらシャーシャー言う
それはほら、普段家に、
ね、そうそうそうなの、そうなの。 あいつはだね。お母さんが好きで、うちのお母さんが好きで、うんうん、お母さんが私ばっかりに構うから、
あーなるほどね、
シャッシャッシャッ
なんだこいつは、
そう気づいたら背中の上乗って寝てたみたいな。
あーいいなー、
いいでしょ、
いいな
ー、結構2個いる生活したいじゃないですか。でもさっきすごい面白いってか、いいなんか言ってなかった、
あーそう、なんか旅館、
うん、
猫カフェを併設してる旅館があって、うん、泊まるときに、うんうん、お部屋に連れて行って泊まれる
の。それいいですね。
うん、でもなんかすごい人気らしくて全然空いてないんだよね。
やっぱりね、みんなね、猫と暮らしたいに決まってるんだもん。決まってるよ。別にだって誰とも行かなくていいよね、一人でいいよ、
ね、
一人で行って猫が相手してくれるんでしょ。
そうそうそう、
それでいいよ。
それでいいよ。
それでいい、それいいな。なんかそういうとこ行けたら、
うん、
一緒に行き
たい、うん、行きましょう、
行こう、あと東京ネットラジオの人連れて行って、みなことか、
いいねいいね、猫
が車で ね、
みんな
で
触る、
行こう、
旅行したい、
楽しそう、
したいしたい。
あー今日もなんかあっという間に終わってしまった30分、
いやありがとうございました、
ありがとうございました。しずなさんのライブは1月の20日1月31日があります、はい、この番組からしずなさんの、オフィシャルサイトリンク貼らせていただきますので、ぜひそちらからチェックしてください。
よろしくお願いします。
今日はいかがでしたか。
いや楽しかった、あっという間でしたね。
あっという間だよね。
なんか心理テストもう2、3個ぐらい、
もうやりたいね、
やりたい。
ではもうこの続きは、うん、あのお酒入れて飲みに行きましょう。ではありがとうございました。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。